時刻は3時30分です。学び続けたいあなたのために大人の力、ご案内は一般社団法人スタディライフ熊本のロコ先生こと古川博子さんです。今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
8月もあっという間に過ぎてしまいますね。
はい、そうですね。学校が近くなってきて子どもたちはどうかななんてですね思っている次第です。お母さん、お父さんは少し安心かな。
いやー、ひょっとしたら保護者の皆さんの方が、はい、必死になって宿題のことを考えていて、子どもたちの方がのんきにしてるかもしれませんね。
なるほど、そんな家庭の事情があるわけですね。
ひょっとしたらバタバタしているこの月末に突入していらっしゃるかもしれませんが、この大人の力ではいつも通り皆さんと一緒に学びを深めていきたいと思っております。8月に入っていろんな方々がこのスタディライフ熊本に出入りしてくださるといいますか、関わってくださるニューメンバー増えてきてるようですね。
はい、そうなんです。辰田の森体育館いつも賑わっておりますけれどもはい、今回もね、東京からの出会い、東京から熊本に帰ってこられて、こちらの方でお仕事をなさるという方とも出会いましたよ。
はあ、はい、もうだいたいこう熊本から東京に行って、ね、熊本から大阪に行ってという大都市圏を目指す方々はよく聞きますけれども、あえて大都市圏からこの熊本へということなんですね。
はい、おっしゃる通りですね。8月にはそういった方とお二人だってご案内しましたかしら、チャレンジドピアノコンサートで、難聴のピアニストとしてね、ご活躍中の小林純一さんも熊本で活躍してくれるようになったんですね。はい、
正直地方都市にとってはこれからどんどん人口が減っていって、人口が減っていく中でそれぞれの都市ごとに人口の人の取り合いというのが起こってくるんじゃないかと言われておりますが、そういった中あえて飽和状態の大都市圏からこういった地方に意味合いを持って帰ってきてくださるのはとってもありがたいですね。
はい、そうですね。そんな方なぜ熊本にお越しくださるのか、そしてこの熊本で何を展開していかれるのかというのをお話を伺っていきたいと思っています。
今回はこのお話の中からこれからの働き方、また生き方というのを皆さんと一緒に学んでいけるかもしれません。では今回もこの後30分間大人の力にお付き合いください。学び続けたいあなたのために大人の力、この番組は一般社団法人スタディライフ熊本、株式会社ピカッシュ、一般財団法人熊本学校の提供でお送りします。では早速今回の学びスト、大都市圏からこの熊本に来てくださって今住んでいらっしゃるという方、ロコ先生からご紹介ください。
はい、先ほどから出ております東京からというね、なんか地方田舎っぽいですか、熊本。
いや私もどっちかというとこうね大都市圏の方からこの熊本に来た、
はい、
方の人間ですので。
そうですね、
はいはい、
じゃあ東京の方からねお越しいただいてます、甲斐健太郎さんですね。甲斐健太郎さん、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はあ、甲斐健太郎さん、なんかこう誠実そうなお名前そうなってあれですけどね、誠実なお名前ですね
いい名前つけていただいて本当親には感謝してます。
ねえ、甲斐さんはこう人事コンサル、こう私たちも、アクションラボの方で、人材育成教育をさせていただいてますけれども、そういったところでこうお話がこう合っちゃって今回アクションラボの方でお世話になることになったんです。
へえ、じゃあもともとどういったことを、ね、されてきたのかちょっとお伺いしましょうか。
はい、
はい、 まあもともとですね、新卒で大学卒業した後にリクルートさんという会社、
知ってますよ、大きな大きなね、
はい、営業として働いておりました。
リクルートで営業っていうとどんなことされてたんですか？
はい、どうですかね、皆さんご存知でらっしゃるかどうか、リクナビっていうですね、求人、正社員の募集だとか、求人の案内をしている、まあ、求人サイトがあるんですね。まあ、それは新卒向けのものだったり、まあ、転職するような中途の方対象にしたものもあるんですけども、そういったものを企業さんにご案内して求人を掲載していただくっていう営業をしてました。
ああ、リクナビは活用したことありますよ。通常ね、
みんな見てますよ、
見てますよ、
なんかね、
ええ、先生今
違った、ごめんごめん、
こう本をめくようにしましたけど、今もうネットの世界ですから、
すみません、
リクナビネクストとかあったりしませんか？
はい、そうです、ね、
です、僕はもともと真面目な学生じゃなかったんでですね、就職活動すごい苦労したんですけど、実際、まあ、ご縁があって働かせていただくことになって、いろんな、それこそ業種だったり業界問わずに、やっぱり人に困ってらっしゃるところに、まあ、飛び込んでですね、まあ、電話でアポイントなんて取らずに飛び込んで、すいませんリクルートですって、なんか求人でお困りのことないですかっていうところからもう始まってですね、
飛び込み営業ってやつですか？
当時はですよ、今はすみません分からないですけど、
いやー鍛えられますね。
いやー本当にその時にお会いする方々がやっぱりまだ社会人1年目の自分を、いやこういうことを僕らはやってるんだよ、でも全く知らない、それこそメーカーさんとか、それこそ、まあ、小売店さんからいろんな会社さんのいろんなオーナーさんにお会いして、いろいろ教えていただいて、でもみんな人に困ってらっしゃって、あでも御社こういう魅力があるじゃないですかっていうのを僕らはお聞きして、原稿を作って求人探してらっしゃるカスタマーさんにお届けするっていうのをやらせていただいて、本当に世界が広がりました。
へー、もう我々はね、そのネットのそのホームページ画面で見ることしかないので、写真が1枚2枚ついていて、それぞれのねこう紹介があったりしますけど、そこに営業マンのそういったね熱い姿があるんですね。
いやもう本当に青春でした。
うわ、青春、ね、仕事してからね青春って言えるのいいですね。
はい、いいですね、本当ね。そして東京に何年ぐらいおられたんですか？その日、
はい、はい、まあそうですね、その後リクルートの中でも、はい、医療関係の方の求人のお手伝いをする、グループ会社の方に移りまして、でそうですね、5年6年ぐらい都合、関東の方にはおりました。
次第にそういったのもこう一般的に広くということではなく、ちょっとこう専門的な分野でのリクルート、まあ、リクルートって言いますもんね、リクルートされていたわけですね。
本当ですね、看護師さんとかドクターってことですか？
そうです、はい、
そういった方たちもやっぱり求人今ねとても少ないんでしょ、働いてくださる、
言いますね、募集かけてもなかなか集まらないとか、もしくはナース専門のそういった派遣会社があったりとかもね、はい、しますけれども、はい、今から何年ぐらい前ですか、そのリクルートの関連会社のその医療関係ですよね、
はい、
関係のところに行かれたというのが、
今からするともう10年前ぐらいになるんですかね、はい、
その10年ぐらい前もやっぱり今のような状況と同じ形で看護師不足とかいうことだったんですか？
はい、もう最近はですね、比較的落ち着いてきたのかなという印象を受けてまして、10年前は本当に医療ってですね、すごく政策的な影響を受けやすい業界でして、やっぱり国民の皆さんがいつでもどこでもリーズナブルに同じ品質の医療を提供されて、健康を守られるようにという理念のもとで国が保険制度を作ってますんで、それを実現するために、まあそうですね、国がいろいろと政策を変えるわけですね。で10年前にとっても大きな政策転換がありまして、 その時に一気にですね、看護師さんの不足だとかお医者さんの不足だとかっていうのがわってこう炎上、今で言うと炎上になるんですかね盛り上がった時期があってですね。それからですね、はい、
それは保育園のように、例えば0歳児さんだったら何人の0歳児さんに対して1人の保育士さんつけなきゃいけないよというような形の数がちょっと厳しくなってきたっていうイメージですか。
はい、おっしゃる通りです。そんな感じですね。はい、
その最中なさっていたと。ここはじゃあ青春ではなかったんですか、もう
ですね、とっても使命感に駆られていた時期でして、実は僕そのリクルートの中でも医療のグループに行く前にですね、子供が生まれたんです。で、実はその子供がですね、生まれる時に、皆さんご存知ですかね、早期胎盤剥離っていう、妻が妊娠中にまだ胎盤剥がれなくていい時期なのに、もう胎盤が剥がれちゃって子供に栄養がいかない、お母さんは出血多量で亡くなっちゃうかもっていうようなことに遭遇しまして、幸い午前中の出来事で救急車で救急病院に運ばれてですね、そこには先生方もスタッフさんも万全で揃ってらっしゃって、で僕仕事中だったんですけど電話で呼ばれて行ったら5時間待たされて、母子ともに危ないっていうことだけ言われてですね、はい、ですぐ親族に連絡してくださいって言われて、ずっと一人で待ってたんですけど、幸いあなた運が良かったわよって、最後手術無事終わりましたって言われて、ああよかったと思って、でもうちにこう荷物を取りに帰ってですね、入院のこう荷物なんか整理してる時にテレビをつけたんです。ふとああよかったと思ってテレビつけたら、テレビからですねニュースが流れてきたんです。大阪で母子のたらい回しの事件が起きました。大阪で、いくつか、同じ早期胎盤剥離で運ばれたんだけど病院が受け入れてくれなくて、6つぐらいたらい回しにされて結果母子ともに亡くなりましたっていうニュースやってたんですね。うっそってすごいショックを受けて、そんな最中ですね、リクルートが医療業界の人材不足を解消するのに何かお手伝いがしたいということで新しい事業をやるよっていうことを聞いて、もうこれは僕やんなきゃダメだと思ってで飛び込んだっていう、実はそういう経緯があってですね。なので当時リクルートにいて医療の業界の皆さんの人材不足を解消するためのお手伝いをするっていう仕事はもう本当に使命感でした。青春というよりも僕の中の一つ義務みたいなところがあって必死にやりました。
なんかこう、若い時、そして仕事がいろいろ分かってまた違う年代になった時にそういうふうに使命感のあるお仕事に出会ったっていうことでね、なんかそれは甲斐さんの人生の中でね、本当に豊かにしてくれる時期だったのかななんて思って今お話聞かせていただいたんですけれども、で、その後にまたちょっと違うところにっていうことですよね。
そうですね、
はい、いろいろ渡り歩いていらっしゃいますね。何ですか。
今日は甲斐健太郎さんを探るというね
使命というかね、本当こう、はい、自分に任された仕事というところでされていて、ただその時の仕事内容っていうのがやはり後々までベースにはあるんですか。
そうですね、はい、ロコ先生すごいところでいや、はい、はい、でリクルートでそういったお仕事させていただいた後にですね、実は実際にこう今までは外からその医療機関さんに、実際にこう働かれる医療従事者の方のお手伝いをするためにということで頑張ってきたんですけども、やはり外からお手伝いっていうことだけじゃどうしてもお役に立てない部分っていうのがあってですね、それをどうしてもジレンマに感じてすごくモヤモヤしていたんですね。でそんな中ですね、ご縁があってある医療機関さんからうちで実際中で職員として人事採用手伝ってくれないかっていうことでお声掛けをいただいたので、はい、これも運命だと。
病院の職員になったってことですか。
はい、
いわゆるこう事務
はい、事務、
はい、
からこう現場も踏み、もちろんその最初はね大まかなところから営業のところから入られて、そしてまあ使命感、そしてその後、ご自分が体験なさるね実技ですよね。ね、でその後やっぱりあのそこの中でもこういろいろあの気持ちがもう固まってというかね あって今熊本にね来ていただいて、で今後私たちと一緒にあの、まあ、人事コンサルその辺でね頑張っていただけるんですよね。
はい。はい、頑張ります。
にこやかな顔でよかったです。嫌な顔されたらどうしようかと思ってました。
ということでやはりそのこの内部のことをなさった時期っていうのが今につながってるお仕事になってるってことなんですか。
はい、そうですね。
なんか働き方のこう縮図というかすごくいいですよね。
そうですね。
なんかほら私たちあのジュニアの方たちとかにもよくお話しさせてもらってるけれども、やっぱりあの年代年代で変わっていって、で最終的には自分がこうオーナーとなるというか、まあ、経営者になって、今回個人事業主というねそういった面もお持ちのところもあるし、そういったところで自分のやりたいことを自分なりに構築して、そしてその地域に戻ってこられて、その地域に合ったものを作っていくというのがこれが大切なんですよね。
地域に合ったもの、
うん、
はい、本当に実は僕熊本に帰ってくる前にですね、ちょっと大きな事故に遭いまして、呼吸が止まる寸前のところで、また医療にご縁があるんですかね。一命取り留めていただいてですね、でその時に、親族は一緒に同居はしてなかったので、それこそ熊本にいたんですけども、遠方から駆けつけてくれて、であなた本当にもしかしたら死んでたかもしれないよっていうことを散々ですね聞かされて、その時にじゃあいつ僕は熊本に戻るんだろうなってふと降ってきたんですよね。今じゃなかったら5年後10年後熊本に戻ろうっていう決断をするのかなって、戻ってきて、実はつい先日祖母が亡くなったんです。闘病の末でした。でも最後僕が亡くなる2日前に行って会話を交わせたんです。なんだろう、これからまだ残ってるあの親族いますけども、本当少子高齢化でどんどん都会都市部にあの若者は流出していってって、いろんなことがある中で、ロコ先生言われたみたいに、冒頭に水野さんおっしゃられたみたいに、この土地で新しいこれからの生き方、働き方、そういったものを見つけたいなと思って帰ってきました。
本当ありがとうございます、
ね、何かを見つけ出し生み出すことができるのは大都市圏だけじゃなく、やはり地方だからこそ見つけられるものがある、ひょっとしたら自分自身を本当にこう振り返ることができる、そういった場所なのかもしれませんね。
そうですね、本当小さい時にここで暮らしておられたことが ありますよね、ふるさとというかね、そこに最後に戻ってこれるっていいですよね。でそこに今まで自分が蓄えてきた力をそこの中で生かせるっていうのは本当に理想的だと思うし、そういう若者が増えてくれるといいななんて思いますけどね。
どうですか、この熊本に戻ってきてまた数ヶ月ということでしたけれども。
暑いですね
それ気温が暑いっていう。
でしょ、今は
本当真っ黒に日焼けされてますもんね。
なんかお会いするたびに黒くなられてる
ような気が、そう、日焼けされてる気がする。
いやー、熊本こんなに暑かったっけっていうぐらい今年は特に暑いですけど、でも本当に熊本弁聞くと泣きそうになりますね。
お国言葉やっぱ宝、我々はもうここにいますからね、もう矢が王でもですけれども
自然に出ちゃってるからね、はい、
そうじゃない
そうですね、やっぱり一つ一つのフレーズに何かこうやっぱ思いがありますか。
あります。タイギャールトですよ
上手上手って
取ってつけたような
ですね はい、まあ、そんなところで甲斐さんがこうまあ、熊本で今からこうこんなことやっていきたいなっていうのがたくさんおありになると思うんですけれども、まあ、うちの中でその人材としてのお力をいただくということもありますし、なんか地域の中でこの前そうめん流しっていうかね子どもたちとしたんですって。
そうめん流し、
そうそう、そういったなんか竹を切ってきて、なんかそんなこともしたいんですよね。こうやってみたいなっていうことの一つなんです。ちょっとお伺いしてみようかな。はい。
そうですね。やっぱり強くまず思うことはですね、もともとやはり求人だとか人材だとか人事だとかっていうところのお仕事をさせていただいている中で、まあ仕事、働く、企業、求人、まあ、そういったワードが自分の中に染み込んでるんですね。でもう一つは医療、健康、そういったものがあって、暮らし、生き生き働く、ピンピンコロリ。じゃあ生きるってなんだっけって思った時にたどり着いた一つは人と人とのつながりだったんですね。まあ、それこそ親族のことを思い、家族のことを思い、帰ってきて久しぶりに何20年ぶりに会った友達だとか、そういった人たちとの出会い、でもやっぱりつながりが絶えない土地であってほしいなと思うんですね。人が集って、人が、まあ、離れていっても戻ってくる、外からも人がやってくる、働く場所がある、つながりがある、笑顔があって、で安心して生きていける、死んでいける、そんなところに熊本となってほしいな。まあ小学校の頃から僕思ってたんですけど、九州の中で一番いい場所にあるのは熊本だと思ってたんですよね。九州の真ん中じゃないですか。なんで福岡に負けてんだって僕ずっと思ってたんですよ。だからまあ5年後10年後は熊本が九州の一番だよってなってくれるといいなと思ってますけど。
そうですね、何ですかね、こう地域に対する満足度がね、やっぱりここに住んでいてよかったって、やっぱり戻ってきてよかったっていうことが本当に最後の最後に思えるようなね、そういった地域にやっぱり我々がですね今本当に子どもたちのためにもしていく、もう時代が本当変革している、大きく変革しているこの時期ですから、そういった気持ちを持っていくこと大事ですね。
そうですね、幸福度ね、本当に幸せだなって思える時間や空間がたくさんあるっていうのはその人を豊かにするし、もう周りの人もですよね、そんな思います。だから人と人とのつながりっておっしゃいましたけれども、まさしくこの大人の力は、私出会った大人の方たちを私だけにとどめておくのはもったいないと思ってね、皆さんにラジオを通してお伝えと言いましょうか、ご紹介してるんですけれども、まあそういったこのラジオを聞いて甲斐さんとつながりたいとかね、いろんなねところでこんな人がいるからこの番組でやってとかね、そんな風に人を紹介できる場所、そして人と人とのつながりを喜べる場所がたくさんできたらいいですよね。
そうですね、そしてそれを聞いてくださって、実感してくださって行動した時、その、まあ、何日後か数ヶ月後か何年後か分かりませんけれども、ああ自分ここで住めて幸せだったなって、そんな言葉が素直に言えるといいですよね。ちなみに甲斐さんは今幸せですか？
とても幸せです。
いやー、もうこんなに自然にねその言葉が出てくるっていうのは、
まだ帰ってきて間もないですよね。そしていろんな大病もなさってるし、まだリハビリがやっと終わられたようなね感じなのに、そういうワードが出てくる、何なんだろうね。
また生き方自体について触れていきたいですね、
そうですね、本当、
はい、ではこれからは株式会社アクションラボの一員としてどうぞよろしくお願いいたします。
はい、頑張ります、よろしくお願いします。
お願いします。
ではここで株式会社ピカッシュからのお知らせです。ピカッシュでは この熊本で天然性由来成分の炭と銀イオンを配合した歯磨き粉スマイルワンを開発しました。このスマイルワン、その特徴は3つの S にあります。シャイン、スマイル、サティスファクション。まず1つ目のシャイン、輝き。口の中を浄化し虫歯も防いでくれます。夜しっかりと磨くとお口の中の汚れを除去して朝起きた後でもお口の中はすっきり。2つ目の S、 スマイル、笑顔です。歯の表面に付着した汚れやヤニなどを取り除いて本来の歯の白さに導いてくれます。最後3つ目の S、 サティスファクション、これは満足です。お口の中の汚れを除去することで口臭予防もしてくれます。この3つの S を兼ね備えたスマイルワンは熊本で開発されました。またこのスマイルワン、歯科専売品ですので、いわゆるドラッグストアやスーパー、ネット通販では手に入れることができません。そこで株式会社ピカッシュでは皆さんにこの輝き、笑顔、満足を体験していただけるようサンプルにスマイルワン歯ブラシをつけて限定100セットでホームページ上でプレゼントしています。歯医者さんだけで取り扱っている歯磨き粉を使ってみたい方、今がチャンスです。なくなり次第キャンペーンは終了となります。ぜひお早めにご応募ください。スマイルワンを使ってみたいという方、キャンペーンは検索エンジンでカタカナでスマイルワンスペースキャンペーン、スマイルワンスペースキャンペーンと入力し検索してください。以上、株式会社ピカッシュからのお知らせでした。お送りしてきました大人の力。この番組は一般社団法人スタディライフ熊本、株式会社ピカッシュ、一般財団法人熊本学校の提供でお送りしました。